今月のグローバルトークのコーナーには、森野さんご夫妻をお招きしています。ご主人は日系ペルー人でいらっしゃる森野博さん、そして、奥様の方は日系アルゼンチン人でいらっしゃる森野カロリナさんです。お二人ともおはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご主人の博さんの方は1986年に日本にいらして、で奥様のカロリーナさんは97年に日本にお越しになったんですが、何でも、電撃的な出会いをして結婚なさったと伺ったんですが、そうなんですね。
はい。
そうだよね。
はい、そうですね。
運命の糸に結びつけられたような出会いだったんでしょうかね。
そうですね。
ミラ
はい、
クル、
ミラクルだったんですね。まあ素敵ですね。ところで、ペルーご出身のヒロシさんなんですが、ペルーも相当地震の多い国なんですが、これまでに体験なさった最大のペルーでの地震ってどんな地震ですか？
そうですね。皆さんご存知と思いますけど、ペルーは、アンデス山脈の、置ける
そうです
国に
ね。
ありますけど、一番私は、1970年のワラス地震っていうところで、
ワラス地震。
ワラス地震で、
はい。
その時は7.8の
マグニチュード。
マグニチュードでした。
はあ。
で、私は、その震源地から70キロぐらいのところに住んでまして、まあ、家は全米倒れて、
はい。
で、結構、大変時だったね。
そう
私ま
で
だ
し
その
ょ
時
う
10
ね。
歳の頃でした。もう私もう泣いて、もうこの世に終わるかなと思って、その畑のところに多分50センチぐらいこう日割れあって、もうこれ終わりなと思いましたけど。
そうですか。で、その後も74年にも大きな地震があるようなんですが、ペルーはじゃあその災害の多い国として、何かこう日本のように防災なり何なりに力を入れたりはしてなさそうですかね。
そうでね、まあ、ご存知は、ペルーって行くには、そ
は
の
い。
日本みたいのこう精神あの
先
精
進。
神国にやらないですけど、
はい。
だからなかなかその当時は、国はその防災に対してそのボランティアといろんな活動はその当時はなかったですね。今は少しこう、まあ、考え方変わってあるんですけど、まあ、日本みたいは多分もう何十年まで、何十年ぐらいのまだその差がありますね。
そうかもしれませんね。そしてこのお二人ともに、2011年の東日本大震災は神奈川で被災されて、いわば帰宅困難になられたということなんですけれども、その後何でも1ヶ月後に宮城に転居されて、広瀬さんは相当ボランティア活動をなさったと伺ってるんですけど。
そうですね。最初やっぱりなかなかね、その被害のところに足運ぶ、なんていう、
気持ちが。
気持ちはなかなか湧い
でき
て
なかっ
な
た
か
で
っ
し
たで
ょう
すけど、で
ね。
もまあ半年ぐらい経ってから、まあ苦しんでる人いっぱいいるって聞きまして、それでそのボランティア活動に
参加。
参加しましたね。最初は南三陸と、あと南三陸の被災者、登米市の方のと、あと、南相馬のところ。
なるほど。いわゆるこう傾聴活動というんでしょう、皆
は
さん
い、
から
そうですね。
お話を聞いて差し上げる、それから何でもペルーのお国の料理を作って振る舞ったりとか。
そうですね。珍しいものだから、みんな、まあ、私はそこしかできないことだから、まあ、ボランティアとして料理作って、まあ、子供から年寄りの方まで
喜ばれましたよね。
まあ、ご飯炊く時間で、
はい、
まあ、別の、あの、私はあの、うん、結構サルサっていう踊りは
サルサ、
うん、大好きだから、
はい、
それであのそのあの被災者の、まあ、年寄りでも90歳のおばちゃんでも一緒に踊りましたね、
サルサを。うわーすごい、いやでも、まあ、いろんな意味で元気をもらったでしょうね、その皆さんはね。
そうだね、まあ、私も元気
もらいました。
もらいましたね。でも私の考えていつもは人のために、はあ、自分のためにって考えてるけ
ど。素晴らしいですね、うん、さて一方の奥様のカロリーナさんなんですが、あのフリーランスとしてスペイン語の通訳翻訳などもなさってるんですけれども、
はい、
外国人の子どもサポートの会の会員でいらして、
はい、
合わせて日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス、宮城実行委員会の副実行委員長としても活動なさってるということなんですが、
はい、
どうですか、支援に当たってみて何かこう課題なり問題っていうのはどんなものでしょうね、あるとしたら。
そうですね、あのもともとは私が生まれた国で外国人の子どもとして、はい、育ってきたので、でたくさんこうサポートを受けて、まあ、今日まで来ることができたっていう思い、
は
あ、でその恩返しみたいに、また同じ思いを、うん、悩みを抱えている子どもたちをサポートしたいっていう気持ちで始めたんですけど、
はい、
以前と比べればだんだんこの外国人の子どもに対するサポートは、うん、だんだん手厚くなってきてますけど、でも課題としては今度はその日本国籍をすでに持っているお子さんとか、日本語が流暢に使われる子どもたち、
うん、
はい、日本で生まれて日本で育ったんだけど、うん、親が外国人であるっていう子どもさんたちのサポートがないんですよね。
は
い、
なるほど、
見逃されるというか、あの分からずに、うん、ただちょっと勉強ができない子たちだなという感じで、はい、こう見過ごされて、でも中学校が終わると、高校に入学できるような日本語力がないっていうのが、そこで初めて分かるんです。
なるほど、
はい、それが大きな課題ですね、
はい、まあ、見た目でしたりという、うん、ことで判断されてしまうと、現実にそのお子さんが持ってるあの能力とギャップがある、はい、ということですよね。
そうですね、はい、
でもこうやってその支援の輪が広がってきて、それこそあの、うん、広さんが86年にいらした頃なんか、もう全くね、そういう外国人に対する支援というのは、
そうだよね、私来た頃はやっぱりこう、その日本人という外国人はあまり馴染みはなかったと思いますけど、
はい、
まあ、だんだんだんなんか、グローバルになって、
うん、
やっぱり今多分こうそのいろんな国からの支援といろんな、まあ、あのサポートあるんですけど、
うん、だってあの広瀬さんはもう見たら日本の方っていうふうに思われちゃいますもんね。
そうですね、
ええ、
けど喋ったらやっぱり、
はい、
うん、どこの国から、
ですよね。だから本当にそういうね、あの方々がもうどんどん年々増えているので、
はい、
今ボランティアでやってらっしゃるそういう活動もニーズがどんどん増していますよね。
そうですね、枠が広がっていってます。
そうですね、はい、うん、なるほど、わかりました、ということで、まだまだこのお二人から伺いたいお話たくさんあるんですが時間となってしまいました。じゃあこれからも、まあ、ご自身たちの体験も踏まえて、海外からいらっしゃる方々のサポートに、熱を持って臨んでいただけたらなというふうに思います、はい、今日はお二方ありがとうございました。
ありがとうございました。